宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして今日のこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が下がるぞ水曜日。
違いますよ、株は買い準備だぞ水曜日ですよ。
ということで今日の日経平均全引きは、40円33銭安、14,034円92銭。値下がり銘柄数が1028、値上がりが597、パーセンテージで見ますと値下がりが 57%、値上がりが 33%。 規模別で見ますと、まあ、全部安いわけなんですけれども、大型がマイナス 3.16 ポイント、中型がマイナス 4.55 ポイント、小型がマイナス 4.48、トピックスは 3.45 マイナスですね、ポイント。
まあ、寄り付きね、一瞬といいますか、まあ、日経平均1万4000円をね、割りましたけどね、そうですね、もう私は今日はまあ、1万4000円割り込んで終わっちゃうんじゃないかなと思いましたけど、それからなんとか戻してますがね、それでも弱いですよね。
まあ、5番がまたどうなるか分からない
ですね。そういうことですね。
とりあえず、1万4000円の34円92銭だけ上にあると。
そうですね。まあ、微妙なところですよね。
それで、まあ、1万4000円を割り込むということになると、月曜日19日もね、
一瞬割り込みましたね。
13,991円。
そうですね。
今日もまあ寄り付きなんですけれど、13,969円。
そういうことです。
うーん、
いや本当にですね、これずっとまあ年初来ね下げ続けてる形ですから、はい、なかなかこう下げ止まりませんですよね。うん、基本的にはね、まあ昨日ちょっと戻ったりしますけれども、うん、戻りが一時的ですよね。はい、で出来高そのものが本当に20億なかなか届きませんから、東証一部でね。
うん、
ですからまああの買いがね非常に少ないということになりますよね。
うん、ね、下げ続けてる、ということは事実なんですが、
はいはい、原因は何か？
感覚的には、はい、下げ続けてる感じはないんですよね。
いやいや下げ続けてますよ。
数値を見ればその通りなんですけどね。
そうそうそうそう、
なんか行ったり来たりとかね、一歩前進
それは福井さん、ね、この番組で取り上げる命令が強いからですよ。下げてる気がしないんですよ。
あ、そうだ、
全体が下げてるんだけどね、実際は。
気がつきました。
はい、
あの北山さんのね銘柄ばっかり見てると、はい、上がってる気になってるけど、あ、全体下げてるんですね。
そういうことそういうことになりますよ、正直言って。
だからそうかそうか、だから買い場の水曜日と。
まあそういうことですね、まあ、買い準備だぞ水曜日。
準備ですよ ね、常に、ね、まあそれはあるんですけれども、
はいはいはい、
買い場確定はできないですからね。
そうですね、
一寸先どうなるか分からない。
はいはい、
それで、昨日が68円高、今日が40円、全引け段階で40円安。先週はですね、水曜日から今週の月曜日までずっと下げてきてね、
そうですね、
昨日だけ68円81銭高なんですが、はいはい、また反落してしまった。
いやよく下げますね、正直言いまして ね、これ世界ナンバーワンですからね、下げ方としてね。
そうですね、
そうですよ、そうですよ、
25、まあ市場もねカウントできるんですよ、その中で。そうそう、下げとすれば
最悪ワーストワン。
ワーストワンですね。
そうですね。
つい最近まで下にロシアがいたんですけどね。
いや本当ですね。
ロシアをついに抜きましたね。
そういうことですね。
悪いことじゃないんですけど、
それぐらい厳しいですね。
厳しいですね。
はい。
まあじゃあそれを背景は何なのかと。まあこれまでね、ずっといろいろ背景を聞いてきて、
はい、
ずっとそれを理由に。まあ、こういうふうな下げ相場なわけですよね。じゃあいつになったら反転してくれるのかってことなんですけどね。
これはね、
反転があるのかどうか。
まあ、今週というか、来週の初めっていうんでしょうか、25日にね、ウクライナの、まあ、大統領選挙がありますから、はい、そこが一つの節目になりますよね。
うん、
それともう一つね、厄介なのはね、とにかく今はね、信用取引のですね、はい、改ざんがね、大量だってことですよね。
うん、
で、これね、ちょっと福井さん、この、はい、パソコン見ていただきたいんですけどね。
チャートが出てましたね。
そうそうそう。はい、これが1月のスタートですよ。
うん、
でね、問題はですね、これ、1月のね、スタートから、はい、そうですね、20日っていうか、まあ、半ばぐらいまでね、うん、出来高がこう結構大きいんですよね。
そうですよね。
ということは、信用でも結構買われててね、
うん、
これが解消しなきゃいけないんですよ。
はい、
重りなんですよね。うん、だからこれがね、 普通はですね、半年かかるわけですよね。だから半年だから、6月半ばとかね、はい、そんな方な形にならないと、早い段階ではね、4、5ヶ月でだんだん減るんですけども、うん、だんだん減るかもしれませんけど、まだ大量に残るって形なんですよね。うんうん、でこれが大変な重荷なんですね。だから、まあ、人生はね、重い荷物を背負ってて言いますけど、株式市場はね、もう今まさにね、重い荷物を背負ってるんですね。うん、でこれが減ってくれないことには上がりようがないんですよね。うん、
まあ買いざん売りざんともに多いわけですけど、まあ買いざんの方が特にね。
買いざんはね、
あの売り転じますからね。
もう日立だとかね、ああいうなんかね、べらぼうに抱えてるんですよ。うんうん、でだからこれではね、あの上がるに上がれないんですよね。あの別にその日立がね、日立製作所が中身がうんぬんかんぬんよりですね、うんうん、その買いざんのね、はい、多さがですね、大変負担ですから、日立に限らないですよ、うん、多くの銘柄がね、
そうですよね、
改ざんはね大量なんですよね。
うん、で期日はまあ6月に来るわけですからね。
そう、6月までだから、だから6月7月にかかっちゃうんですよ、うんうん、多くはね。だから1月半ば
半ば以降ですからね、
買われてるわけですから、うん、それを考えますとね、やっぱりね、この負担っていうのはね、うん、極めて大きくてですね、これがその足を引っ張るというか、もう背中にね、なんて言いますか、ずしりとね、うん、来てるっていうのがね、うん、実際なんですよね。この数字をちょっと見ていただきます。日立で見てみましょうか。
日立で見てみますと、
これここにほらあるでしょ、ほら、うんうん、これ改ざんがこれ
4倍弱ありますからね、売り材に改ざんのがね。
これそうそうそう、4倍だっけ、
5倍弱ですね。
これ
そうそう、こっちが改ざんです。そうそうそうそう、下のが、はい、
これそうだっけ。
そうそう、だから 42%
40倍じゃないの。
あ、40倍だ、ゼロが1個違うわそうですよ、40倍、
ほら、あるでしょ、40倍もさ、重荷を抱えてるんだから、うん、確か40倍、校長見てちょうだいよ。
間違いないです。
四四十、大丈夫、36倍、そうですね、
そうですね、ほら、そんなに
42倍だ。
そうそう、そんなふうな銘柄が非常に多いんですよ、うんうん、だからこれだけね、ずしりと背中にね、なんか覆いかぶさってる形なんですよね。
だから今更言っても戦ないですけど、はいはいはい、まだ期日まではね、はい、少しあるんですけれども、うん、この買いで抱えてる方たちは上昇すると思ってんでしょうか。
いや、諦めてい
らっしゃるんじゃないですか。諦めだったら2回ぐらいね、はい、要するに下げの局面があったんですよね、そこで処分してないんですかね。
そんなこと言ったってやってみてるわけで分かるけど、
分かります。
そんなになかなか
ね、できないですよね。
そんなになかなかね、降りられないですよ。
いや、これね、
一回買っちゃったら、
ね、いや、これ笑ってるように聞こえてお持ちの方はね、はい、には本当失礼なんですけれども、やっぱりこれ問題ですね。
いや、確かにその通りなんですけどね、しばらく我慢すればね、うん、あの浮上するかなってやっぱり思うわけですよね、
だからね、
そういう、だから、はい、そういうデータをちゃんと読む必要がありますよね。
だから他の方はどうか知らないんですけど、北山さんはね、はい、やっぱり警告と言いますかね、言うべき時にはちゃんと言ってきてるんでね、あれを聞いていればっていう、僕は個人的には思いますよ。僕は取引してないけど、いやいやいや、
そのためにこの番組ありますからね、は
い、いや、でもこれだけね、40倍もその北海道なんか多いってことは、これから追いしときますからね。
いや、そんな、ね、そういう方もいらっしゃいますよ、だから、ね、苦しいですよ、だから
苦しいですよね、
そうですよね。
いや、ぜひそうなんないようにということは、はい、あのどうなんですか、これから先いつ相場が反転するか、またこれからあの北山さんにお伺いしようと思うんですけれども、
はいはいはい、
やっぱりこういう先行き不透明感が非常に強いような感じの時で、信用取引ダメですね、これ。やっちゃ
それはね、うまくやってる人もいますからね。うまくやってる人もいるんだよ、それが。これからやろうとしてだったら案外成功するかもしれないしね。
だから、それもね、どういうふうな体制感を持つか、非常に大事ですよね。あの、信用取引っていうのはね。
いや、もちろんそうですよ。やっぱり、それなりに勉強しませんとね、ただ単純にね、持ってるお金の3倍ぐらい買えるかっていうね、そこだけで行っちゃったらね、はい、やっぱり結構苦戦しますよね。こうやって、これは武田ですけど、武田でこれ何倍計算して、
もう言わないのがいいですよ。なんかクラーッとなりますからね。 何倍、5倍、5倍ぐらいですかね。
なんだか知らないけど、ね、
結構、ね、これ言わない方がいいですよ。
そうそうそう。
本当に信用で、そういう改ざん、改を抱えてる方、申し訳ないんですけれども、
はい。
ちょっとこの話はね。
いや、まあだからそれはね、はい、個々の銘柄ですけど、全体にそういうふうなのがね、重荷になってるから、
ね、
東京市場のね、足を引っ張ってるわけですね。だからその分ね、まあ上がりにくいってことになるってことですよね。
まあ、そういう内部要因って言いますかね。
はいはい、
だけではなくて、全体の外部要因。
ええ。
それもどうなのか。
外部要因も、これまでもよく申し上げてきましたけれども、うん、要するにアメリカの長期債利回りが、はい、昨日あたり 2.5 じゃなかったですか。
6から 5ぐらいですよね、2.5 ぐらい、
そうそうそう。5じゃね、やっぱりね、ドルが上がりませんから、
うん、
日経平均苦しいですよね、
うん、
これがだから向こうも上がってくれなきゃいけないですよ ね、
ね、でもどうなんですか、
はい、
債券と株、そして為替、はい、いろいろこう関連性があるんですけれども、はい、株だけ見てますと昨日ニューヨーク下げてますよね、
はいはい、
で小売を中心にあまり
業績
かんばしくない、
そうでした、
じゃあアメリカ景気もどうなんやって話になりますよね。アメリカ景気も
アメリカ景気は別にそんなに悪くないですよね。ちょっと今度収益見通しはどこもちょっと厳しかったですね。
厳しいですよね。
そうですね、そういう点がありますけどね、うん、でも、新高値つけたばっかりだしね、向こうはね、史上最高につけたばっかりだし、
いやでもつけたばっかりだけど、それからの後が行ったり来たりぐちゃぐちゃぐちゃしますよね。でずっと上げがもう5年間に及ぶわけですよ ね、
そ、 うですね、
そろそろこの上げも終わりじゃないかなと思うんですけれども、
アメリカの株のことなんか心配しなくたっていいじゃないですか、全然。
いやでも日本はやっぱりアメリカがくしゃみをすると日本は風邪ひき、
いやいや、アメリカの株が下がったからって言ってね、日本の株は下がらないですよ。円ドルさえ上がってくれれば、
うんうんうんうん、
それですから、うん、そんなに神経質くとは私はないと思いますよ。
でもそういう意味で、ね、先ほど、はい、債券、株、
はい、
為替の間いろいろなこうね、
はいはいはい、
関係があるんですけれども、はい、じゃあ株が売られて為替が、ドルが買われるのかよっていう話もできますよね。ドルもすでに売られちゃうじゃないかって。
いやいや、ドルは売られないと思いますね、
うん、
要するに長期債利回りが上がればね、いいわけですから。
利回りが上がればですよね。
そうですね、
うん、
まあ、アメリカに対する、まあ、信頼度が少し、
いやだからその辺もね、
はい、
まあ、利回りそうなってくるとインフレ率とかそういうのも影響してきますからね。
はい、そうですね。
全体に本体の景気が良くなければそれは厳しいことになりますからね。そこで
景気はね、そんなに悪化はしませんぜ、
うん、
実際のところは。
でもある
今のイエレン体制になりますとね、
5年間も上げてきたらそろそろもう終焉に向かうのではないかって見方もありますよね、
うん、でもそれは暴落しなきゃいいわけだから、ゆっくりとね、うん、消えていってほしいと思いますけどね下がる分には構わないんですけど、日本にとってはね、
うん、だからそうなってくるとテーパリングね、
はい、
の動向、要するに引き締め方ですよね。
はい、そうです。
まあ、いずれにしたってもう年末には出なきゃいけないわけですからね。
そういうことですね。だから引き締めはドルの上昇要因になりますから早く引き締めてほしいですよね、うん、
じゃあ経済を見れば引き締められるのかよって話も出てきます
ね。そうおっしゃる通りですね。だからなかなかね、そのブレーキと、ね、アクセルの、ね、うん、踏み方が難しいということになりますけどね、
うんうん、だから本当に体制感もなかなか持ちづらいところですね、
うん、でもそう言いながらさ、はい、ずっと向こう上がってきて、それから上がってる中で東京市場上がってないんだから、そちらが問題ですよね。
いやだからその時になぜ上がってきたかって、やっぱり金余り、現実的には相当滞留ね、銀行に滞留していて、あっちの方もね、
はいはい、
市中にはお金が流れていないと言ってるんですけれども、やっぱりその心理的効果等々はあったはずですよね、QE のね。
それはありますよ。
それだけだったんじゃないかって指摘もありますよね。
まあもちろん、それはでも、それがその、なんて言いますか、アメリカ経済をこう回復された一つの大きな、力ではありますからね。それがなければ、うん、もちろん今頃アメリカ株もずっと上がらずに終わってしまったわけですからね、
うんうんうん、
その世界の景気も同じですよね、
うん、
その効果は非常に大きいですから、
うん、
まあ、その効果がだんだんなくなった中でね、
うん、
それは確かに米国景気がなおかつですね、
うん、
事実的にね、
うん、
なんて言いますかね、向上していくのかどうかっていうのは問われてるわけですけどね。
で潜在的な失業率だって大して改善はしてないわけですよね。
そうそうそうそう、
月々はこういいデータが出つつあるんですけれども、
そういうことですね、
うん、厳しいですよね。
何が
全体的な経済動向、アメリカ株動向、それを
それはもちろんですよ、
うん、
それは地政学理屈も含めて、
うん、
まあ、厳しいんですけど、
はい、
まあね、厳しいと言ったって上がる株があればいいわけだから、
なんか声小さいですね。それを強く言ってほしいね。
それは私だってさ、全体がトヨタはその他ね、ガンガン上がるってことがもちろん望ましいわけですけどね。ですけど、そういう状況ではないですよね。
状況ではないですよね。
そうですね。
だから、日本の株式市場なんかの方では、これずっとその材料株を商うっていうんですかね、上がる株を探すね。
はいはいはいはい。
そういう物色どころ続いてますよね。
そういうことですね。
それしかないですよね。
個別材料株物色になってますね、今のところね。
うん、柱がないと。
そうですね。
で、6月あたり。
キャノンがね、はい、柱的な動きはしてるんですよね。うん、今日は下げましたけどね、はい。下げてますけどね。はい。
でも、キャノンあたりも、はい、柱っていうか、あれも材料株の物色の一環かもしれないですね。
もちろん、あの、株主還元をやっぱり評価してるわけですからね。うんうんうん、あの、それのその評価がね、はい、あのちょっとよそにもこうもっと波及してほしいところですけど、うん、まあ、なかなかそれほどね、あのどこの会社もやるわけではありませんから、
ね、
広いあのこう広がりっていうのが出てこないですよね、今のところね、うんうん、はい、
まあ、そういう動向でですね、
はい、あんまり浜田なんかもやってますけどね、
やってますね、
そうですね、はい、
個別株を見た方がまだ精神的にも明るくなってくる、いくばっかな可能性はあると。
やはりね、市場全体で言うと本当にあの今はあれですよね、あの救命ボートっていうのが必要な時なわけですよね、うん、だから我々はね、どの船に乗るかだと思うんですよ、
はい、
で船はたくさんなくてね、うん、私はまあせいぜいでかいのが2つぐらいかなと思うんですよ、はい、2層ぐらいでね、うん、あとまあ小さいのもあるでしょうけども、うん、だからこの2層にね、はい、やっぱり乗らないとね、
その2層は具体的に何になりますか。
いや、これは収益の、その、今期収益見通しの非常にいい、ね。うん、あるいは情報修正というか、非常に
多い。ということで。
そうそう、オーソドックスなね。はい、その、なんて言いますか、狙い方でいける船が一つとね。うんうん、それと、あの、信用取引のね、はい、あのデータがね、はい、あの、こう、上昇を示唆するような ね、まあ、
ですね。
そうそうそう、うん。それのね、船が一つあるんですよ。うん、だどちらかに、乗ると。
両方くっついてないベストですけどね。
両方乗るのももちろんいいですよね。うん、あの、人間が一人これ乗るのと違いますから、はい、株の場合はね、うん、どちらに乗っても構わないわけですけども、うん、まあだから、そうしないとね、ちょっとこう、うん、タイタニックと一緒でね、沈んでしまうということは、ありえません。もうすでに沈んでますけどね、
うん、
もうあの、
まあそうですね、
甲板の上には水が来てる、海水が来てるわけですからね、
うん、
ですから、そこを考える必要がありますよね、うん、遅くはないですよね、完璧に沈んでしまうよりはね。
まあそうですね、
いずれにしても船は来てるんですよ、要するに。
うん、まあそういう形の船はね。
そうです。
でもアベノミクスであるとか、はい、6月。
もうアベノミクスなんて言葉、
ね、
何アベノミクスなんて言葉なんて、そんな言葉あった忘れちゃったよ。
もう消えましたね。
そうですよ。
だから6月の末の第3の矢もあんまり期待しない方がいいわけですもんね。
第3の矢、うん、それ幻の矢だね。
はい。すみません。
はい。
だから、あのね、韓国のそういうタイタニックなんて話になると、韓国の高校生ね、
はいはい、
まだ冷たい水の中にいるかもしれないけど、
いやー、本当に ね、悲惨だよね、
悲惨ですよね、
うん、
なんか、それとこれと比べるのはあれなんですが、助けが来ないのかな、ね、
そうそうそう、それをちょっと思い出したら、あれです、ちょっと例え変えましょうかね、日本の滑走路と思いましょう、
そういう例えにしてください、
ね、そうそう、
悲しい、
滑走路が2つあってね、
かわい
そう
になっちゃった、
そうそう、滑走路をうまく滑る滑走路に乗らないと、うん、飛行機が浮上しませんから。
ね、
ほら
それが飛行機が、うん、はい、ジャンボジェットじゃなくて小さい飛行機でもどんどん上がれないんですよね。
そうそうそう、だから滑走路はね、うん、ちゃんとした滑走路が今2本ありますから、はい、その滑走路にちゃんと乗ったら飛行機はね、うん、離陸できるんですよ。
なるほど、
株で離陸できる。あ、こっちがいいね。
こっちがいいですね。
そうですね、
やっぱりね、沈んだりなんかする話、
それらの話はもうね忘れましょう。
そう、
はい、
まだ助けてもらえないね、子供がいる中でね、よくない。
はい、
それじゃあね、
はい、
やっぱりその滑走路順調に上がるような株、個別株の話をしていきますね。
あ、そうですね。
いつも北浜さんにこの時間で、個別株を上げていただいてるんですが、先週のところから振り返っていきます。
はい。
6140。
6140、ね。
6140。朝日ダイヤ、はい。先週がこの株に注目して5月の14日。
はいはい。
それで、5月の15日の寄り付きの値段を比較の基準としてますんで、その時が15日が1546円で始まってます。それから今週月曜日1644円、100円上がってますよ。すごいですよこれ。
これはさ、
はい、
あの番組の直後だったら思ったかった次の日にね、はい、急騰したんですよ、要するに朝から。
ね、それでも、15日が寄り付きが1546円でしょ。それが1613円までいってますからね。
だからさ、
はい、
翌日の上げがね、
ええ、
あのカウントする日の上げが寄り付きが高すぎるんだよ、ね、
え、 15日が寄り付きの基準日ですよ。要するに14日がこの番組でね、先週の。
そうそうそう。で、15日の朝の寄り付きがやたら高いんですよ。
1546円で寄り付いてますからね。ね。だからその段階で、14日の寄り付きよりも220円高いんですよ。
そうなんですよ。
ええ、
うん、
そこ痛かったんですね。
そうそう、分かりました。だからもうその時は上がりすぎ。その後もだから結構上がってますよ。
そうそう。
上がってますでしょ。
うん。ええ。だからね、それこそ14日だと安いところで1299円もあったんですよ。ええ。それから、あれいきなり1546円で15日寄り付いてるわけですからね。これすごいですよ。
そういうことですよ。だから番組聞いた方で5番ね、すぐ買ったって人はもう大儲けだよね、はい、
そう、229円上がってますからね。
いきなりね、
ボロ儲けですよ。大儲けで、ボロ儲けですよこれ。
いやいや、もう本当だよね、ま、さに今でもだって下げてないじゃないですかこれ。
今でもね、1590円です、今日の全引きが。高いところで1614円、これすごいですよ。
強いですよね。
なんかざまあみろって感じですね
やっぱりね、ほら、株がね、下がるとさ、みんなね、もう、泣くまでほと、まとうほとずきとか、殺してしまえほとずきとかさ、あるでしょ、はい、まあ、泣くまで待とうっていうふうに今になっちゃってると思うんですけど、僕はね、はい、新しいほとずき買っちゃいましょうっていうふうに考えるね。
うんうんうん、
ね、ほとずきさ、泣くのを殺してしまうってわけいかないでしょ。
かわいそうですからね。
かわいそうですよね。泣くまで待とうもあるし。
そんな時間はないですよね。
ね、うん、泣かしてみせるっていうわけいかないでしょ。
もうそんな相手の都合
もありますからね。相手の都合、株は泣かしてみせるわけいかないじゃないですか、うん、だからね、そしたらもうしょうがないから新しいのを買ってきちゃった方がいいっていうことになるよね。
そう、野に放してね。そうそうそう、新しいの買ってくると。
そうそうそうそう、泣くからさ、うん、ね、泣くやつを、
ね、泣きそうなやつを、ね、野に放してればまた元気になって嘆くようになって戻ってくるかもしれない、
そうそうそうそう。
だとすればその話して、うん、泣いてる方、泣きそうなのは明らかなことにすりゃいいんですよね。
そうそうそうそう、ね、
これが浅井ダイヤだ。
そうですよ。で、泣いたんですよ、これね。
これすごいですよね。
そうそうそう。
ねえ、はい、要するに我々が先週話している段階では1299円で安いとこあったんですけれども、この人は次の日からいきなり229円高ですからね。
そうそう、福井さんだからさ、はい、株が下がっている気がしないっていうのはそこにあるんだよね。
そこか、うん、なんか僕ごまかされてるような感じ。
いや、ごまかされて上がるか上がらないかとか、上がるってことをさ、ごまかしてんじゃないですか。
ごまかしてないですよ。いや、言葉のあや
だって上がってるんだから。
言葉のあやです。
他のさ、日経平均が売買してるわけじゃないから知らないんだよ、正直言ってね。
そうですね、
どうでもいいんだよ、正直言って、
ね、そうそう。だから、北浜さん、この番組のメインっていうのは何をこれいろいろ話してるかっていうと北浜さんの注目した銘柄が上がるかどうかですからね。
そういうことなんだよ ね。日経平均について話をしないと、ちょっと格好がつかないからしてるんだから ね。
いきなり銘柄の話なんかするとこいつらバカじゃねえか。
そうそうそうそうそう、そうですよ。日経平均のことを知らないんじゃないかって言われるじゃん。
多少難しい話なんかしちゃったりなんかして。
そうだね。
でもメインは北浜さんの注目銘柄がどうなっているかだけですからね。
だけだけって
どうなっていくか。
だけってのもなんだね。
ごめんなさい。はい、それじゃあその前の週に戻ります。
はいはいはい、はい、
戻りますというか、5月の7日の週ですね。はいはいはい、日ですね。
はいはい、
三権電機6707。5月の7日、まあ、連休中ですですね。だから8日の寄り付きが757円。
はいはいはい、
これはですね、はい、これちょっとあれだな、その次の週に811円まで結構60円近く、50円近くですかね、60円50円強上がったんですけど、
ね、
それ以降はちょっとこうあれですね、
上がったからいいじゃん。
はい、すいません
でもまあ正直言ってね、その後ちょっと調整が続いてますけど、うん、もうあとはそれ全体にこうね、
そう、全体の
相場に付き合ってる感じですけども、まあ、でもそうですね、ここのところで700円のところに近いところですから、ここが下値のね、サポートラインぐらいになりますよね。
うん、昨日が安いところで705円がありまして、今日は全引きで717円ですね。
あ、そうですね、はい、目先はちょっとこんな感じですけど、うん、まあこのやっぱり、12日の急騰がね、はい、ちょっとこう響いてますかね、今のところね。でも一応結構上がりましたよ、これね、はい。
結構上がりましたね、これね。
そうです、そうです。
うん、ですから結構上がってる、つまりこの三権電機6707。
まあ、買い続けてほしいですけどね、はい。
はい。5月の7日ですから、その時が安いところで736円ってのがありましたね。12円安ですかね。で、その次の日に、757円で始まって、5月の9日に778円まで行って、で、12日に811円まで行ったと。
いいじゃないですか。
いいですね。
そうですよね。
やっぱり、株は個別ですね。
いやー、そう思うんですけどね。 何買うかだからね。
何買うかですね。
そうですね、
うん、まあ、日経平均で先物の取引をされている方もいらっしゃるんでしょうけれども、
はい、
やっぱり株式投資の基本は個別株、
まあ、そういうね、方もいらしてね、それは頑張ってほしいと思いますけど、まあ、私関係ないからね、そういうほらオプションだとかなんとかややこしいね、先物だとかいうのは私は範疇外ですから、私は個別株を見てるんですからね。
そうですよね、
そうですね、うん、それはもう本当にオプションとかね、そういう方はそれなりにね、うん、勉強をしてらっしゃいますから、うん、それはもう別に個人でね、結構成果を上げてらっしゃる方もいると思いますけど、うんうんうんうん、もう本当に、私はもう個別株オンリーということですね。そうですね。
で、個別株も、まあ、信用とかそういう取引もあるんですけど、基本的には現物、まあ、それをキャッシュの余裕のある方っていうことになるかもしれないんですけど、そういうことですよね。
そういうことですね。
うん、で、現物のやっぱり買いです。そういうことです。現物は買いしかないですもん
ね。いや、売る人がいるわけで。そうそうそうそうそう。うん、そうですね。うん、はい。だから買うことによってね、はい、資金を増やせるかどうかですから、うん、まあ、それをね、のためのね、お話をしてるということですよね。
うん、は
い、
で、なおかつ、北山さんのメインっていうのは、この株を、資産拡大の大きなね、
自分年金作っていただくということですよ。
そうですよね、
株によってね、株で儲けて悠々人生っていうのは目的ですからね、
うん、もういわゆる公的な年金制度とかそういうの頼れないかもしれないんでね。
いやー、それはな、個人差あるよね、国民年金だったら私はもらってるよ、6万2千円ですけどね、これで暮らせって言われてちょっと苦しいよね。普通の企業年金の人は、厚生年金は結構多いと思います
。その辺に置かれましてね。
平均今どれぐらいなんだろう。
どれぐらいなんですかね。
人のやつは分かんないけどね。
まあ分かりませんけれども。
そうですね。
いろんな会社とかそういうのがありますんでね。
そうです。
でも、まあそういう老後って言葉も嫌な言葉ですけど。
老後ってどういう意味か分かんないよ。
分かんないですよね。嫌な言葉ですよね。
老中って言ってほしいね。
いや、悠々自適生活とかそう言ってね。
あ、そっか。
で、そのためにやっぱり資産必要ですよね。
いや、必要みたいよ。いや、必要ですよ、これ
ね。その時には、なるべく安全で確実な方法で、資産を増やしていただきたい、は
い。そういうことです。
そのための一助として、この北浜さんの、朝日ダイヤのようなですね。
そうです。
銘柄がね。
冒険しなくてもいいというやつですね。うんうん、まあ、狙いどころをしっかりしなきゃいけませんね。
それで、これからの、まあ、物色の方向ということになってくると、滑走路が2本あってね。
はい、そうです。
そこの滑走路にちゃんと乗ってるような銘柄。
ええ。
そこ離陸をこう順番待ってるのがありますから、
ね、そういうことです。
そういう目からこう一個一個ね。
あ、そうですね。結構あるんですよ。例えばだって
今 で、
今でもね、今でも例えばカオランゴの株はずっと上がり続けてるんだよね。
もうそれは離陸したんじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
離陸すると今度は降りるだけですから、そこが問題なんですね。うん、
まだほら離陸して30メートルとかね。
そう、その辺だったらね、これからぐーっと高度を上げて、
ね、そういうことですね。はい
はい。それで、まあそういう銘柄を選んでいただきたいんですが、
はい、
まあそのおそらく、滑走路に、これから滑走路に取りか、離陸のために乗り、なんていうんですか、乗り入れようですかね、という銘柄、今日は何ですか、はいはい、
あ、今日
の銘柄なんですよ。
そうかそうか。
僕忘れてないでしょ。
あの、そうそうそう。話がね、すぐ忘れちゃう。共和電業ってあるんですよ。
6853。
そうそうそう。
6853がですね、今日が、548円3円安。
3円ですね。
全引けですね。
まあね、滑走路ちょこっとだけ上がってますけどね。これね、
はい、
そんなにポピュラーじゃないと思うんですけど、うん、これは歪み系とかそういうのが強いんですけどね、はい、注目はね、自動車のね、衝突実験をいろいろ、今してるんですよ、自動車メーカー。はい、ほら、なんて言うんでしょうか、手放し運転というか、もう、
自動運転、
ね、自動運転とかそういう、はい、でもさ、うん、こうぶつかることだってないこともないじゃないですか、うんうんうん、そういう時にどれぐらいの衝撃があるかとかね、はい、そういうのをもう各社ね、うん、必死にね、計測してる、
研究
して
る。それ大切なことですもんね。
でしょ、
うん、
ここの会社が作ってるその機械を、
はあ、あ、すごいですね。
その衝突の度合いを示す、
うんうんうん、
ね、測る、
はあ、
でしょ。
あれ TPP でね、はい、その辺も回路なんてアメリカ行ってきますからね。
ああ、そうか。
日本はね、道が狭いから、はい、正面とか横とかいろんなとこぶつかる検査をするんですって。
あ、そうなの。
アメリカいらないよって言ってるらしいです。
ああ、そうか。
アメリカ道広いですからね。
なるほど、なるほど。
それは良くないよ。
それはぶつかるよ、やっぱりな。
ね、日本は道狭くてね。
ハイウェイでもさ、
うん。だからこの共和電業なんていうのは、車なんですけど、多分、人に対しての衝撃とかそういうのも測るあれがあるんでしょうね。
いや、もういろいろ測るんですよ、ともかく。
だ、重要ですね。
いや、おっしゃる通りですよ、うん、だからそういうね、計測器を作ってますから、
はい、
やっぱりね、 いいわけですよ、
うん、取り組みどうですか、これ
取り組み、
ええ
あそこを聞かれると思わなかった
けど、じゃあやめましょう、
ちょっと待って、
あ調べた後で
データわかるんだよ、
はい、
ですね、
これがですね、6853
これは、
ね、これ多いですね、
売り算ほとんどないねこれ、1000株しかないのこれ、
これもいつからから詰まってきてるかってことですね、
一人しかいないって感じだねこれいやいやこれはねあの普通なんていうか現物株的な
こと
で、
ね、やばい、
いや本当ですね、はい、まあそれはあんまり気にすることないですだからね、
でもこれはまあそういう倍率いってますとそうなるんですけれども、はい、いつからかっていうのちょっとここでチェックできない、
ね、5万3000株だからだから1人で株っていうところってあるじゃないですか、これ
と、うん、まあ、株価が、548円なんでね、
ああそうだね、
うん、はい、で業績というのはそういうような衝撃のチェック装置ですか、
そうですそうです
そうです、そうにやってるんでいいでしょうかね、
そういうことですよ、
まさに両方の滑走路から飛び立つような感じじゃないですか、
ああそうだね、おっしゃる通りですね、表現いいですね、よくなってきましたね、
やっぱりね沈んだとかなんとかやっぱりかわいそうだ、高校生まで、
あ船のね
助けられてないんだ、
そう船の話やめましょうね、
ねえ、
ホトトギスの話か、
そうホトトギスの話か、
滑走路の話、
滑走路の話ですね、
そうですね、
今日はその滑走路まさに飛び立たんと欲す京電業6853ですかね、
はい、
はい、じゃあ次のコーナーいきます、ちょっとおっしゃった、はい、また、次のコーナーはですね、北浜さんがあえてやらない苦手だとは言いませんよ。
え？
オプションとかそういうのに非常に詳しいですね。証券スクールビジネスの政治部校長に加わっていただいて、北浜さんプロデュースの、卑弥呼の決断株価分析ソフト2もですね、全体相場、そして個別株の話をいろいろ相談に乗ってもらうということですね。
そういうことですね。
先週は北浜さんの不手際で、ポイントが出てこられ
た。私の不手際なわけ？それ。パソコン設定がさ遅れちゃったんだよね。そうそう。
で先週のいつもこの卑弥呼はですね全体相場を数字と言葉でね、
はい、
これからを占ってくれてるんです。ちょっと先週のデータがないん
で。これあのあとね、はい、見ましたらね、はい、37ポイントでした、ね。
37ポイント。あすいません、ありがとうございます。ね、37、ポイント。でその前の週がですね、はい、42でしたよね。
ああそうでしたか、ね。
ちょっと下がったんですけどね。
そうですそうですそうです。うん、今日はね。
はい。
30ポイントですね。
あれも下がってますね、すごく。30下がるってことは、まあ、安全ですよ。
安全度が高くなってきたとは言えるんですよ。
はい、
だから、その数字だけではね、判断しにくいとかありますから、うん、まあ、コメントっていうか、日本語で説明してくれてありますから、それ読みましょうね。
はい、なんで今日は言ってますか。
下降のペースが落ちてきました。
うん、
相場反転のタイミング近しと。
はい、
直近の高値より2、3ヶ月経過している間違いなく底入れ近しでありますと、
うん、
買い出動の準備をとなってますね、だから買い出動の準備、
はい、
ですから最初にね、水曜日だと株は買い物準備だろうって言いましたけど、
うんうんうん、
まあここでもね、はい、そういうことになってますね、
うん、
はい、
直近の高値というのはこれ どこを指しているんでしょうか。
直近の高値
12月
の
これだとね、
そうですか、
もう
2、3ヶ月以上
経ってますから、
半年近く加工してるということです。
もう底入れ近いということにはなりますね、
うんうん、あ要するにそれはそうですね、12月からすると、そうですね、まあ、そろそろそういう意味ではこの全体相場全体にこう右肩下がりだったんですけれども、 それを底を打って上がってくる可能性も高いよということを言って、
そういうことですね、そういうことですね。
これ当たるんですよね、結構ね。
いや、これまでよく当たってますよね。
うん、
ですから、まあ、一応ね、信じられるような数字でもありますからね。
はい。はい、
参考になりますね。
まあ、これでもですね、はい、全体相場、参考といいますか、投資、個別株の投資の上でも必要なんですけれども、この卑弥呼の決断、何がいいかといいますとね、
はい、
具体的に個別株を教えてくれるんですよね。
ね、天のお告げとかね、
はい、
地のお告げとかね、
はい、
火のお告げとかね、
は
いろいろある谷のお告げとかね、はい、あってね、それぞれこう、なんて言いますかね、ちょっとこう、色合いが違ってますけども、
はい、
まあ、急騰株だったら、火のお告げなんかが急騰株なんですけどね、
うん、
まあ、オーソドックスな、上がり方をするしそうなものなんかはね、
はい、
天のお告げなんですよ。
うん、
あるいはその本当に底の底というのは谷のお告げで、よくこれまでもね、谷のお告げを紹介しましたけどね。
はい、
ですからこれ、家にね、今仕事が終わったり後ね、
はい、
家に帰ってこれを見るとね、楽しみですよ。だいたい答えが出てますから。
あ、例えば次の日買えるような銘柄がず
らっと、そうそうそう、
ね、
そういうことですね。
それでニヤニヤして、
ニヤニヤしなくてもいいんですけど、飯がね、結構ね、飯食いながらね、 見るっていう感じですね、私なんか。
あ、それで自分なりの
ちゃんとテーブルで食べてちょうだいって言われますね。あ、ご飯はね。
それ、卑弥呼と一緒にそのところで食べないで。
書
斎で食べないでって。テーブル食べなさい。
そうそうそう。
それだとテーブル食べた方がいいですよ、やっぱりちゃんと。
もちろんね、もちろん、もちろん、私の真似しないでくださいね。はい。
そのうち、その、テーブルに席がなくなって、猫と一緒に食べさせられることになるんですよ、
そういうことかもしれません。いずれにしてもね、仕事が終わった後ね、はい、これ、答えがね、うん、出してくれますので、非常にね、翌日の作戦を練ったりするのにね、役に立ちます ね。
だからね、
はい、
株式投資は資産運用のね、
はい、
活用の拡大の大きな一つですからね。
そうです、そうです。
優雅にやんないと。
いや、そうですよ。
書斎に入ってご飯をちゃんと食べた後、時間を守ってご飯を食べていただいて。
わかりました。わかりました。
書斎に入っていただいて。
はい、わかりました。
それからパイプかなんかくゆらせながらゆっくりこう株式選定
に移る。パイプは、その福井さんじゃん。この前ね、僕ね、ウォールストリートって映画見たんだよ。あれでさ、リッチになった人はね、葉巻をほとんど加えてたね。
あ、
アメリカは葉巻加えんだね。
あ、葉巻の方多いですよ。
驚いたね、
公演なんかでもスパスパやってますから。
ウォールストリート。見たら。福井さん見たい？もう一人見た映画。
第1回目。
あ、第1回、第2回目。
2回目ですね。そうそうそう、第1回目の2回目はちょっと見たんです
よ。あ、面白いよ。はい。まあ、いずれにしてもね、何の話だっけ。
いや、だから、この証券スクロービジネスの卑弥呼の決断が、いかによくて、ご飯を食べないでこういうことやってるから奥様に怒られてる。
こう話がね、余計他に行っちゃいますから、ちょっと校長にこの銘柄を。
そうそう、だからね、銘柄いろいろ出てきて、銘柄が出てくるんですけれども、今日もその銘柄の中で、谷のおつ、あ、ですか。
いつもは谷のおつげですけど、校長違う、違う
のか。火のおつげ。
あ、火のおつげ。
この火のおつげって具体的にどういう銘柄を、群を指すわけですか。
そうですね。急騰、
候補銘
柄。予想される。おう。銘柄ということです。
これですよ、僕が望んでるのは。急騰。
そうですか。はい、北山先生と打ち合わせをしまして、今日はじゃあ火のおつげで行ってみようか。
だんだんだんだん僕はね、谷のおつげじゃなくて急騰を望んでるっていうのはお二人に伝わったんじゃないかと思って。
いや、やっぱり。
株が急騰してく
るんだ。株の魅力？
株の魅力がバーンって言ってくれるんですよ。
それは確かにね。
今日は火のおつげ。これいいな。で、何ですか、銘柄は。
火のおつげ、コード番号2871の日例ですね。
はい。
これ昨日出たものですので、まあ、昨日の終値、480円と比較していただきたいと思うんですが、うん、今日はちょっと
2871ですね、
でも急騰の予告ですから、
はい、
出来高もちょっと増えてきておりますので、押したところで出来高増えてる順当なところで火のおつげ銘柄として出てると思います。
なるほど、期待したいな。まあ、今銘柄のおもちゃ日例2871で、投資はですね、最終判断はあくまでもご自身でということで、これに臨んでください。で、これを卑弥呼のですね、使いたいって方はどうすればいいですか。
はい、利用料は月々19,800円、
はい、
別途年間データ料が22,000円、これ、年間でかかりますが、はい、詳しい資料を用意しておりますので、はい、それをご請求いただければと思います、うん、資料請求先は東京03-3589-2481、はい、3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、うん、
なるほど。火のおつげ。ワクワクしますね。で、火のおつげ。だから、
火って火が燃えるの火だからね。
そうですよね。
お日様の火
だから、ね。ファイヤーです、
ね。ファイヤーです、
ね。で、火のおつげ。で、なおかつ北浜さんのじっくりと上がっていくような資産拡大銘柄、ね。
そうです
。この二つでね。
はい。
最終判断は投資家ご自身ということになるんですけれども。ね。
はい。もちろん
そうですよね。
はい。
ということで、北浜さん、政治部校長、今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。